お差し支えなければご起立ください。礼拝唱詩、新しい歌を主に歌え。誠に主は不思議技を成し遂げられた。主の右の手、聖なる腕が救いをもたらした。唱詠539番。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読文を講読いたします。講読文15、詩編51編、賛美歌の中ほど12ページにございます。講読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ。
汝の憐れみの大きによりて我が心の虎を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。
我が罪は常に我が前にあり。
我は汝に向かいてただ汝に罪を犯し、
御前に悪しことを行い、
されば汝物言う時は正しとせられ、
汝裁く時は我なしとせられたの。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を差し入れたまま、
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我へ行きよまん、
我を洗いたまえ、
さらば我へ行きよりもしろからみ、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時悪だし己を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に直き霊を新たに起こしたまえ。
我を御前より捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より捨てたもをなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を起こしたまえ。
されば我咎を犯せる者に汝の道を教えん、
罪とは汝に帰りたるべし。
神よ、我が救いの神よ、 血を流しし罪より我を助け出したまえ。主よ、我が唇を開きたまえ。何時は備え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
何時また犯罪をも喜びたまわず、
神の求めたも備え物は砕けたる魂なり。
神を感じは砕けたる苦しい心を楽しめたも同じ。
賛美歌9番。
Yeah.
信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白は貸出賛美歌裏表紙内側にございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において証しせあるる唯一の神は、父・子・聖霊なる三密体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、このからざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ主の再び来りたもを待ち望む。我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより二人て、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書12章12節から19節まで、新約聖書188ページになります。ヨハネによる福音書12章12節以下。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、夏目ヤシの枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。イエスは転ばを見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘を恐れるな。見よ、あなたの王が来る、ロバの子に乗って。弟子たちは最初これらのことがわからなかったが、イエスが栄光を受けられたとき、それがイエスについて書かれたものであり、人々はその通り イエスにしたのだということを思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出して死者の中からよみがえらせたとき、一緒にいた群衆はその証しをした。群衆がイエスを出迎えたのもイエスがこの印をなさったと聞いたからである。そこでファリサイ派の人々は互いに言った。見ろ、何をしても無駄だ。世を挙げてあの男についていったではないか。以上です。
Thank you. 教会の頭として、また父と子と聖霊の恵みをもって私たちをご支配くださいます、私たちの主イエス・キリストの父なる神様、新しい週の初めの日を迎えることができました。猛暑の中、今朝もあなたの招きに応える信仰と、主の御堂に集まることのできるだけの健康とを与え、この喜びの席に連なることが許されました。あなたの御前に共に集って、主の御名を褒めたたえる群れに加わりたいと願いながら、健康の理由のため、またその他の理由のために、それがかなわない人たちの多くおられることを思いますときに、ここで心から喜んで主の御名を褒めたたえ、主の言葉に聞くときが与えられている幸いを、感謝をいたします。どうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように、私たちにはこのように私どものために祈ってくれる友のある信仰の友のあることを思います。何よりも私どもの主が私たちのために、どうか主があなたを助けてと祈っていてくださいます。私たちはこのような祈りに応えて生きるべきでありました。自らの歩みをそのように整えるべきでありましたけれども、現実は私たちの志とは違っておりました。考えることは自分のことでしかありませんでした。あなたを褒めたたえるはずの唇を持って勝手なことを言い募り、あなたのために生かすべき私どもの手足でありますのに、そのことをさておいて自分の楽しみのためには熱心でありました。そのような私たちを今朝も身元に導いてくださいました。私どもの罪を許して、私どもが再び新たにされて、この一週間を歩み出すためです。主よ、私たちを助けて、あなたの御言葉に謙遜にならせてください。身をイスラエルを見守る方は、まどろむことなく眠ることもない、この言葉の通りに、いつも変わることなく私たちをあなたの見守りのうちに道を置いてください。同じ慈しみが今日ここに集うことができなかった方たちの上にもありますように、この世の務めに出て行かなければならなかった方たちがあります。病と戦っている方もあります。暑さのゆえに体を弱らせている方たちがあります。一人一人を顧み、あなたの見守りのうちに置いてください。必要な助けを持って、あなたが一人一人に望んでくださいますように、私たちがこの礼拝の席に共に集って主を賛美し、主に祈りを捧げ、主の御言葉に聞く幸いを共にしたいと願いつつ、果たせないでいる私どもの家族や友人たちをあなたが顧みてくださいますように、私たちの礼拝を終わりまで見てのうちに支え、また導いてください。この礼拝を通して、あなたの御心が、そしてあなたの御栄えが表されますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 杉越祭の祭りが始まっています。そこには大勢の人が集まっていたと、そういうふうに聖書は記します。で、その参加者は270万人に上ったというふうにも言われています。多少の誇張はあるといたしましても、大勢の人がそこにいたことに違いはありません。そのうち何人の人たちが主をお迎えしたのかはよく分かりませんけれど、それでも少なくない人たちが夏目ヤシの枝を手に取って主をお迎えしたのです。夏目ヤシの枝というのは勝利の主を意味するものでありました。イエス様が生きておられた当時、夏目ヤシの木が刻印された通貨が流通していた、そういうふうにも言われますし、その貨幣の中には夏目ヤシの木とともにシオンの救いというヘブルの文字が刻まれていたものもあったと、そういうふうに言います。シオンというのはエルサレムのことであります。先ほど申し上げましたように、夏目ヤシの枝は勝利あるいは救いを言い表しておりました。そして彼らはそれを振って、ホサナと叫んだのです。ホサナというのは今お救いくださいという意味の言葉です。イエス様は旧約聖書が語っているように、ロバの子転ばに乗ってエルサレムに入って行かれました。これはイエス様が平和をもたらすお方であるということを意味しています。旧約聖書において平和というのは軍備の放棄、そういう、そういうふうに語られます。例えば詩篇46篇を見ますと、万軍の主が我々と共にいてくださるゆえに我々は揺るがないと歌いまして、来て主の技を仰ぎ見ようと呼びかけるのです。来て主の驚くべき御業を仰ぎ見よう、そう訳している聖書もあります。つまりここでイエス神様が驚くべきことをなさるというふうに歌うのです。それを見よう、それを見なさい、私たちに語りかけます。で、その中身は、内容は地の果てまで戦いをやめさせ、弓を砕き槍を折り戦車を焼き払われる、そういうふうに歌っています。当時の社会だけでなくて今でもそういう言い方は驚くべきことに違いないのです。どこの世界に軍備を放棄し弓を砕き槍を折り戦車を焼き払ってしまった国があったかというと、それはなかなかにないことであります。で、神様はそうなさるのだとおっしゃいます。で、そのことを踏まえた上で、そういう旧約聖書の言い方を踏まえた上で、イエス様は平和についてこうおっしゃいます。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。 ヨハネ福音書の14章であります。で、私たちのイエス様が私たちに残してくださるものは何かというと、平和だというのです。ヨハネ福音書の14章からは、お別れの説教というところに入っていって、イエス様が最後に弟子たちに語ってくださった長い長いお別れの説教であります。その中で、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える、私はこれを世が与えるように与えるのではない、そうおっしゃるのです。この平和っていうのは、世が与えるように与えるのではない。そのことは、はじめに先ほど言いました驚くべき御業、驚くべきことをなされる神様のなさり方の方であります。詩人は来て主の技を仰ぎ見よと私たちに呼びかけます。平和の主というときに、私たちは主の驚くべき御業をしっかりと見つめる必要があります。そしてこの平和は、私たちが平和ということで考えていることとはまた違ったことであります。次越しの祭りを前にして、イエス様がエルサレムへと入っていかれます。で、これはイエス様の地上での技を成し遂げるためでありました。それはイエス様の勝利を成し遂げるためであります。同時に、平和の主、私たちに平和をもたらす主としてのお姿でありました。この勝利は、先ほど申し上げましたように、一切の戦いがなく、争いがなくなることであります。争いのもと、争いの種である罪がなくなることであります。その上に、罪の結果である思い煩いや悲しみ、あるいは孤独、そういったことがすべてなくなるということでもあります。けれども、私たちから思い煩いや悲しみや孤独や、あるいは争いがなくなる、本当になくなるのは終わりの日のことでありましょう。私たちは今、それまでの時を耐えて、ただ耐えて待つのでしょうか。で、ただ耐えて待つというのが救いだとすると、虚しくはないかと思うのです。待てないからです。我慢ならないからです。もっと早く私たちは結果が欲しいと思ってしまいます。そこで、イエス様がお語りになった14章27節の言葉をもう一度心に留めたいと思います。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える、私はこれを世が与えるように与えるのではない。イエス様が私たちに残してくださるもの、それは平和であります。けれど、それは私たちが考えるような平和ではなくって、イエス様は私の平和とおっしゃいます。私の平和です。福音というのは喜びの章でありますけれど、この喜びは、私たちが思う喜びとはいささか違っています。福音が語ることは、いつも私たちの喜びとは限らないのです。福音が語られるとき、それは時には私たちに厳しさを語ることでもあります、ともなります。これを世が与えるように与えるのではない、旧約の聖書は、 私の与える平安は世が与えるものとは違うというふうに訳しておりました。この世の人たちが考える平和とは違うのだ。平和が違う。あれは新共同訳聖書、あるいは教会訳の聖書が世が与えるようにというふうに訳しているのは筋道が違うということです。で、筋道が違うと当然内容が違うということになります。その平和が私たちにどのように与えられたのか、それをこの十二章が描き出しています。イエス様はロバの子に乗ってエルサレムに入って行かれます。エルサレムに入っていくっていうのは十字架を目指してそこに入って行かれるのです。イエス様が与えるのは力の勝利ではなくて罪の許しによって与えられる平和であります。けれど罪の渦がこの世界の中でそのただ中に生きる私たちに与えられる平和は本当に私たちの救いとなるのでしょうか。昔、昔って言っても本当に昔です。まだ学生の頃だったと思いますけれど、読んだ本の中にこういう文章があったように思います。平安というのは嵐を避けて岩壁の穴の奥に潜んで隠れることではない。外は嵐です。嵐を避けて岩壁にある穴の奥深くに行って、ここには波も来ない、風も来ない、ここは平和だ、平安だ、平和だというのとは違うというのです。平和っていうのはそこにとどまることではなくて、むしろ主が共にいてくださる、神が共にいてくださることを信じて穴から抜け出して風に向かって嵐に向かって飛び立っていくところにあるのだ、そのような文章でありました。平和というのはヒネモスのたりのたりとかそういう世界ではない。むしろ主が共にいてくださるので私はここに立っていく、ここに立つ、あるいは主が共にいてくださるので私は飛び立っていく、そこにあるのだと、その方はおっしゃるのであります。パウロの言葉にピリピ書でありますけれど、どんなことがあっても敵対者たちにひるんだりはしないのだと、このことは彼らには滅びの印、あなた方には救いの印だ、これは神によることだという言葉があります。どうして慌てたりたじろいだりあるいはひるんだりしなくて済むのか、これはなかなか難しいことです。イザヤ書の6章には敵が攻めてくるという話を聞いて王も民も心が騒いで、心は風に揺られる、木のようだというようなところがあります。どうして私たちは慌てたりたじろいだりあるいはひるんだりしなくて済むのか、それは神様がイエス・キリストにおいて私たちを取り戻してくださったからであります。ローマ書の3章にはイエス・キリストの真実によって私たちは神の義とされた、 という言葉があります。イエス・キリストの真実によって神の義とされた。義っていうのはなかなか難しいので、思い切って言うと、イエス・キリストの真実によって私たちは神の救いに入れられた、そういうふうに訳してもそんなに間違っていないと私は思います。私が頑張ったから、私が耐えたから、私がひるんだりしなかったから、私が立ち路がなかったから、神様は私たちを、神の救いに入れてくださったということではないのです。むしろそうではなくて、イエス・キリストの真実によって私たちは神様の救いの中に入れられた。パウロはそのように書いているのです。私たちの罪が許されたというのもイエス・キリストの真実によることです。そして神様の救いの中に入れられたというのは、神様があなたは私の宝物と語りかけてくださることでもあります。コヘレト、旧約聖書に昔伝道の書って言ってたコヘレトの手言葉っていうのがありますが、その中に捨てられた茶碗はもう数に入れられないという言葉がありますけれど、同時にやがてその欠けた茶碗が数に入る、そういう、時が来る。それがコヘレトが語っていることであります。ホセアは自分の子供に憐れまれない子という名前をつけました。しかしホセアが語るのは、やがての時にこの憐れまれない子が憐れみを受ける子に変わるのだ、そういうことを予言しているのです。いつそうなるか、イエス・キリストの十字架によってそうなるのであります。思えば罪から自由になれない私どもです。そしてしかしその私に神様は、あなたは私の宝の民、あなたは私のもの、私はあなたを捕らえて離さないと語りかけてくださいます。恐れるな、私はあなたの名を呼んだ、あなたをあがなった、あなたは私と共にいる。私たちのあがない城としてイエス様を十字架へと送りくださった神様であります。私たちの罪をご自身で負うために、私たちの罪を許すために、私たちを神様のもの、神様の大切な宝物とするために、イエス様は今エルサレムに、そしてその先にあるゴルゴタの丘に向かって、十字架に向かって歩んで行かれるのです。私たちの罪が許され、私たちが神様のものとされるとき、そこには本当の平和が来るのだ、そのように聖書は語っているのです。今イエス様は最後の時を迎えておられます。エルサレムに向かって行かれます。杉越祭が近づいています。杉越の子羊、神の子羊としてご自分の足で十字架へと歩み出して行かれます。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える、私はこれを世が与えるように与えるのではないと言われた通り、平和の主としてドバの子に乗って歩み出されます。そして世が与えるようにではないと言われた通りに十字架へと歩んで行かれます。でここにこそ 誠の勝利があって、ここにこそ誠の救いがある。イエス様はそういう意味でホサナ、今お救いくださいと叫ぶ人たちの祈りに応えてくださったということであります。お祈りをします。父なる神様、平和を考える季節であります。その時に与えられた御言葉を通して平和について思いを馳せることができてありがとうございました。誠の平和は神様のもとにあります。どうか私たちの罪をあなたが許して、こうしてあなたの目の前であなたに向かって賛美を捧げている私たちをあなたが受け入れ私の宝物と語ってくださることを心に留めるものとなさせてください。そしてあのイエス様をお迎えした人たちとともに、ホサナ、今私たちをお救いくださいと賛美を捧げることができますように、この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。
差し支えなければご起立ください。賛美歌79番。 ご着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。献金のお祈りをいたします。天の父なる神様、この主日あなたによって教会へ導かれ、礼拝を捧げ、あなたを賛美し、御言葉の説教を通して私たちに必要な霊の糧を豊かに与えてくださいましたことを感謝いたします。今日から始まります1週間、それぞれに与えられております場所での歩みをあなたが導いてください。主がいつも共にいてください。暑い日が続いております。どうか一人一人の健康と信仰をあなたが支えてください。本日さまざまな事情で礼拝に集えなかったもの、特に病床の中にあるものの上に私たちと同じ恵みが注がれますように。また夏季休暇中の久保田先生ご夫妻を守り、体の疲れをあなたが癒してください。あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印としてあなたに捧げ物をいたします。あなたの御栄のためにお持ちください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。衆法に従いまして報告をいたします。本日の集会、青年会5分間集会が礼拝堂でございます。今週の集会、聖書研究祈祷会が21日水曜日19時半から行われます。奨励は太田茂幸執事です。右に移りまして、個人消息の欄、久保田牧師は8月30日まで夏季休暇を取られます。また報告の欄に夏のプログラムと教会学校、朝の聖書研究会の再開予定、福音主義教会連合関西部会主催の教会奉仕者セミナーの案内について記載がありますので、それぞれご覧ください。報告は以上となります。一同ご起立ください。奨励541番、
願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、願わくは主が御顔をもってあなたを照らしあなたを恵まれるように、願わくは主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜るように、願わくは主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。特に報告はないですでしょうか。それではこれで礼拝を終わります。